はい、メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。お正月でしたね。三が日過ぎまして、でまあお正月らしいこと、初詣行ったりとかちょこちょこそういうこともあったので、まあその辺の話をちょっとしようかなと思ってるんですけど、その前にね、元旦にゴッドファーザーを見たんですよ。ゴッドファーザーというか映画ですよ。映画のね、まあ名画中の名画ですよね。誰もが知ってる映画だと思うんですけど、で今まで見たことがなかったんですよ。でその音楽はね知ってましたけどね、よく暴走してるバイクとか車がホーンで音を鳴らしてるんで音楽は知ってましたけど、内容は全然知らないかったわけですよ。まあイタリアのマフィアの話なんだろうなぐらいの感覚で、でたまたまこう見て、なかなかやっぱ良かったですね。さすがそれは名画って言われるだけのことはありますよね。あれを1972年って言ったとかなとかに作ったっていうんだから、まあすごいなって思いましたね。なんか思ってたのとちょっと違うのは、もっと下品で乱暴でとかっていう、そういう映画だと思ってたの。思い込んでたんですよ。勝手に。だけど、まあ、あれは作品だから、いいも悪いも多分監督とか脚本家さんの、コントロール次第なんだろうけど、そこはかとない品があるんですよね。なんとも言えない。で、逆に、下品な乱暴者は悪い目立ちしちゃうぐらいな印象を受けましたね。なんか思ってるのとちょっと違くて。で、こう、ゴッドファーザー、なんか、なんだっけな、後見人みたいな意味らしいですね。どういう意味なんだろうなと、ファミリーの長だからそういう風に言ってんのかと思ったら、なんかそういう意味でもないみたいで、なんか、いろんな人の後見人をしてるんですよね。だから、舞台がね、1945年、だから戦争大、第二次大戦の直後ですよね。が舞台らしいんですけど、そのゴッドファーザーのところにいっぱい序盤、映画始まってすぐですけど、いっぱいいろんな人が来るんですよね。陳情っていうんですか、頼みに、こういう困ったことがあるから解決してくれとか、そういう何ことを、細かいことをやっていくんですよね。だから、なんかちょっと思ってたのと違うなっていう、もっと銃をぶっ放しては、こう、人を人とも思わないようなとか、そういう感じではなかったんですよ。だから、ちょっと面白かったですね。で、今、2を途中まで見てるんですけど、またちょっとね、時代が前後したりするんですね、その2は。で、するんですってか、もう皆さん多分見てるんでしょうけど、多分、僕初めてだから。で、確か3まであると思うんですけど、車ですよ。車が、1950年代とかの車が結構出てくるんですよね。で、すげえ古いなって思うんだけど、映画が撮られたのが71年とか2年だから、まあ、20年ぐらい。今だとものすごいクラシックカーですけど、あの当時はだから割とまだ手に入ったのかもしれないですよね。街中にそれが走ってる映像とかがこうあるんで、それを多分撮ったんだとしたら車も何台も用意しなきゃいけないですもんね。だから、なんかね、そういうのが、昔の車、今旧車ブームなんて言ってるけど、旧車どころじゃないじゃないですか、50年代の車って。でっかくて、アメリカも舞台になってるんで、イタリアとかだともう車が全然わかんないですけど、アメリカの車はわかりやすいですよね。後ろにこうフィンが立ってたりとか、昔の。で、フロントガラスのこの湾曲の作り方とか、ドアの開き方とか、ああいうのに目がいっちゃうんですけど、普通は、まああんまそういうとこ見ないかもしれないけど、僕はあんまりアメ車って通ってきないんで分からないとか詳しくないんですけど、だ車種とかも全然分かんないんだけど、とてもいいですよね。美しいですね。なんかこう、昔のアメリカの車が好きっていう人の気持ちが、ちょっと分かりましたね。うん、独特なこう、無駄なんですよ。無駄が多いんです。確かに。形とか、無駄な部分が逆にいいんですよね。だって無駄がなくなったら本当に、もう無駄をどんどんなくしていったら商用車みたいなことになっちゃうわけで、あの感じがね、すごくいいですよね。無駄に大きかったり、無駄に羽が立ってたりとか、ああいう感じ、なんか変わったドアの開き方したりとか、なんかそういうのが、ちょっとね、良くて、そっちを見ちゃいましたね、なんか。うん、だからちょっとこれから続きが楽しみです。はい。見てない方はぜひ、多分ほとんどの人は見てるんでしょうけど、超有名だから。新しい新鮮な経験ができましたね、元旦から。元旦からあれを見るってのもどうかなと思いましたけど、ちょっとね、でもなんとなくふと気になって見ちゃったんで、続きも見ていこうかなと思ってます。はい。というわけで、第306回ですね。ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。でですね、お正月。 まあ、初詣も行って、で、僕ね、年男なんですよ。年男で、うさぎ年ですよね、だから。で、年男はいいことがあるもんだとばっかり思い込んでたんですが、初詣行って入り口の看板を見たら、あれは分かってたんですよ。厄年ではないのは分かってたんだけど、方位余計の対象者になってたんですね。鬼門って言ってたかな ?4 つだかあって、そのうちの1つが引っかかってるみたいで、鬼門って書いてあったんですよ。年男なのに。で、あー、そうかと思って、そう、ってことは行って来いかなってちょっと思ったんですけど、行って来いよりやっぱりプラスがいいよなと思って、まあ、方位余計もね、結局やってもらったんですよ。いつもね、厄除けやってもらう神社だったんですけど、まずね、一部屋に入る人数がかなり減らされていて、その分回数こなしてらっしゃいましたけど、減らされていて、その中のでやる、なんつうか、式典じゃなくてなんつうかね、お払い?お払いか。お払いも、ちょっと簡略化されてましたね。我々がやる作業とかがなくて、本当に座ってればいいって感じで、あれをいいとするか悪いとするかってのは、難しいとこですよね。お金払ったんだからちゃんと長くやってほしいって人もいるんでしょうけど、僕なんかはやっぱ少ない人数で早く終わるっていうのは、早く終わらせてほしいってわけじゃないけど、スムーズで効率が良くて良かったですけどね。やってもらうことは変わりないんだったら、その方が、ありがたいなとは思いましたけど、はい。だから良かったですね。で、お守りを買って、交通安全とかの。あれはね、やっぱりね、お賽銭とかお守りは自分のお小遣いで買うようにしてるんですよね。家のお金じゃなくて。なんかその方が、なんとなく自分に効きそうな気がするから、そういうふうに一括で買わないで。家のものとかは家のお金でいいと思うけど、個人のね、お守りとかは、毎年買うもんですけど、お小遣いで買うようにしてます。はい。で、その後、というかその他にもだるま市みたいなものとか、ちょっと、そっちはお寺でしたけど、もう、ちょっと顔出しに行ったりしたんですよ。で、子供とね、息子とよく行くんですけど、行くことが多いんですけど、僕はね、七味が欲しくて七味買うんですよ。1000円で、一袋1000円なんですよ。で、3種類かな、辛さが。普通と、じゃないね、普通辛口大辛か。の3種類あって、僕はいつも辛口真ん中のやつにするんですけど、いいんですよね。なんか香りが良くて、で、1000円で、まあ、このご時世なんで多分量が減っちゃうか、値段が上がってんだろうな、1200円ぐらいになっちゃってんのかなと思ったけど、全く同じ金額でやってくれてて、で、ありがたいことに量も全然変わってなくて、パンパンに入れてくれたんで、袋に。で、うち、我が家は僕だけなんですよね、七味使うの。だから、毎年使い切んないんですけど、でもやっぱりいいものが、それぐらいね、ちょっと贅沢してもいいかなと思って、冷凍庫にしまって1年それを使います。はい。瓶に補充しながら、空になった瓶に補充しながら使うんですけど、それもまた贅沢でいいんですよね。で、いつもあと買うのがチョコバナナ。息子がチョコバナナが好きで、で、僕はね、子供の頃チョコバナナって全然通ってこなかったんですよ。で、多分ね、僕と親の世代はバナナが貴重で食べられなかったって話をよくしたんです、子供の頃。バナナ高かったって。で、僕は子供の頃はもうバナナ安かったんですよ。だけど、親とかの世代にすると、バナナ高級品だから食べたいんですよね。多分。だからバナナが出る機会が結構あって、むしろもうあんまり避けて通るようになっちゃったんですよ、バナナを。だからチョコバナナって全く、リンゴ飴とかは食べましたけど、子供の頃。チョコバナナって全く通らなかったんですけど、子供が好きで、で、大人になって初めて口にするんですけど、それはなんでかっていうと、じゃんけんで勝つともう一個もらえるんですよね。そういうシステム、謎のシステムがあって、で、じゃんけんで勝つと、無表情っていうかね、はい、どうぞって普通にくれるんですよ。で、僕なんかはちょっとね、曲がってるのか分かんないけど、心が歪んでるのかもしれないけど、もっと悔しがってほしいですよね。できたら。畜生っつって、クソって欲しいんだけど、入ってもらっちゃうと、なんか元が安かったんじゃないかっていう変な疑いというか、変なそういう気持ちが芽生えちゃうんですよね。まあ子供が喜んでるからいいんですけど。で、勝つと2本もらえるんで、1個僕に回ってくるわけですよ。それで初めて食べたら、子供、まだもっとちっちゃかった頃ですよね。だから、結構前の話ですけど、その時初めて大人になって食べて、まあ美味しいんですよ。びっくりしたんですけど、チョコってもっとペラペラというか薄いもんだと思ってたんですよね、勝手に。でもところがね、分厚いですよね、あれね。食べると。まあトッピングみたいにしてあるんですけど、分厚いパリッとしたチョコとバナナが想像以上に美味しくて、ちょっと感動しましたよね。だから今、子供が買うと、勝て勝てって思うようになりましたね。 やっぱりさすがに300円出してはいらないんで、自分の分を。だから、思ってて、こったら今年はね、やってないんですよ、それ。じゃんけんの。というのは人手がかなり戻ってて、神社もお寺も、どっちもですけど、かなり人手が戻ってて、もうすごいんですよ、あの、露天商の皆さん、フル回転で人も並んでて。去年、一昨年はね、結構ガラガラだったんだけど、すごくて、そりゃやんないよなってちょっと思いましたよね。じゃんけんやってる場合じゃないかって間に合わないぐらい。だから、いちご飴ってやつを買ってあげて、あの、いちごが好きなもんですから、子供が。で、400円するんですよ。だからさすがにそれも自分の分いらないなと思って買わなかったですけど、子供の分だけ買ってあげて、あ、美味しいって言ってましたね。外のいちごが甘いから、中の、あ、じゃない、外の飴が甘いから、中のいちごが、酸っぱく感じんじゃないかなと思ったけど、そんなことないって言ってましたね。僕はね、それよりもみかんが気になりましたね。みかんの真ん中に割り箸が刺さってて、それをこう飴でコーティングしてるんですよね。あれ美味しそうでしたね。食べるならあっちですね。500円だったかな ?400 円か500円でしたけど。あれいいなって思いました。でも冷静に考えるとみかん1個で500円は高いですよね。まあでもそれもね、あれで生活やっしゃるわけだから、いいんですけど、お祭り気分ね。気分だけでもやっぱそういうのが、ちょっとこう、味わえてよかったなと思いますね。世の中少しずつこう戻ってきてる感じがして。ちょっと、まあ、人混みでね、ちょっと大変だったけど、まあ、長時間いないからいいだろうっていうことで、行きましたけど、結構楽しめて、短時間ですけど、楽しめてよかったなと思いましたね。またね、平常な一日が、これからやってくるので、もう淡々と、なんていうんですか、病気とかしないように、風邪もひかないようにとか、流行り病にかからないように、気をつけながら生活していきたいなと思いますね。はい。というわけで、メガネを取ったらメガネでした。ありがとうございました。